人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は九州産業大学美術館で開催中、もしも大辻清治の写真と言葉について取り上げていきます。助手席には当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
先週に続いての2週目ということになりますが、番組としては初めて訪れました九州産業大学美術館で開催中の展示でして、まあ、美術館がね、あの1階2階に分かれておりまして、
はい、
間階段でつながってるんですけど、うん、先週の1週目はですね、まあ、1階の展示と2階へ向かう階段に実はテキストがいくつかあったっていうね、はい、ところまで伺っております。
はい、改めてね、今週からお聞きになった方に向けて簡単にちょっとこの、写真家大辻清治さんのことも少しご紹介しておきますけれども、うん、1923年生まれで2001年に亡くなられた、うん、写真家でございまして、うん、写真家としては、その戦後日本の前衛芸術グループ実験工房、これ竹光徹とかいたとこですけどね、うん、のメンバーでもあり、変貌する時代の並走者としてさまざまな芸術家たちの創造の現場や、まあ、要はドキュメンタリー的な記録写真ですね、うん、だったりとか、都市環境にレンズを向け、また独自の視点から数々の優れた写真論を執筆し、うん、桑沢デザイン研究所、筑波大学、九州産業大学ほかで多くの後進を育ててきた芸術教育の実践者でもありましたとかっていうことなんですけど、うん、要はその写真家としてですね、その言ったら割と前衛的な写真を撮っていた時代から、うん、それと並行して、その記録写真みたいなものをですね、さまざま撮っていく、そのカメラマンとしての写真家としての、うん、活動と、あとやっぱりその後進を育てていくその教育者としての、うん、側面を持った、まあ、その写真家大辻清治さんだったわけですけれども、うん、で、佐藤さん先ほど触れていただいたその先週はですね、うん、第1章から第4章までの、うん、この1階、この展示の会場で言えば1階にあたる部分ですね、うん、で言ったらこう大辻清治が戦後からですね、うん、50年代から60年代ぐらいまでにかけて、うん、どういう、作家活動をしてきたかっていうことですね、うん、まあ、言ったらイントロダクション的な、うん、大辻清治イントロダクション的なあの1階の展示を経てですね、
うん、
で2階に上がっていくその階段で、うん、まあ、その彼が改めてその写真っていうもの自体を、うん、自分の言葉とですね、で、まあ、その向き合っていくテキストをですね、うん、いくつか、発表して、それをですね階段の中でですね、うん、読めるっていう、そこを経て、
うん、
上がっていった先に続くのが、その2階にですね、うん、第5章から始まる、言ったらこの展示の後半の部分になるわけですけれども、うん、もうこれがね、
うん、
バリバリですんで、
ね、
もうね1章からの言ったらこう流れがですね、うん、見事に紡がれていく、うん、でもっと言えば発展していくし、すごいドライブしていく後半になりますので、
うん、
ここからお楽しみいただきたいと思います。
というわけで、まあ、先週にもお送りしたんですけど、階段の部分のインタビュー模様も、合わせて、はい、最初にお聞きいただき、2階の部分についてインタビューお聞きいただきたいと思います。
九州産業大学美術館の館長でいらっしゃいます、芸術学部写真映像メディア学科教授、帯方金一さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お邪魔しております。
この階段のところで展示されていた言葉たちっていうのは、先生ちょっとどういうおつもりでちょっとあそこにあのような形で展示されたのか、ちょっとお聞きしたいなと思って。
あれは何の言葉かって言いますと、はい、1968年美術手帳の特集号で写真今ここにっていう特集が組まれるんですね、
はい、
その時代を生きた人には強い印象を残している特集らしいんですが、
うん、
それを 階段を上り切ったところにポツンと置いてありますけどね、はい、雑誌本体を、その冒頭にですねグラフ構成といってあの写真を考えるためのさまざまなキーワードを立ててそのキーワードで考えていくのにふさわしいさまざまな写真を集めて、うんうん、その見開き2ページをそのキーワードでいろんな写真を見せていくと、うん、でそこに大辻教授が短いテキストを書いていくっていう、
面白い、
それが何十ページにもわたってあるっていう特集なんですよ、うん、これは今見ても多分全部モノクロだったのが今とちょっと違うんだけど若い方にも多分すごい面白い特集だと思います、うん、大辻教授はある時から60年代の後半ぐらいから写真の基礎論みたいなことを書こうとしていくわけですよ、うん、はい、写真っていうのを考える上でのその概念を3つぐらい の分類して、うん、こういう角度から考えられるとかなんかそういうのを繰り返し作り直してる、うん、授業の中でもそういう授業をやってたと思うし、うん、そういうものをなんていうかこう写真のなんていうか基礎を考えるテキストみたいなものを何度も書こうと挑戦してるんですよね、うん、繰り返し失敗していくんですそれを、うんうんうん、だからカメラ雑誌で連載してみたり、それに近い本を出してることもあるんですけど、うん、だいたいなんていうかこう途中で、息切れして終わっていたり、十分に展開しきれてなかったりするんだけど、うん、何度もそれを挑戦するんですよね、うんうん、だけどその苦しい過程の中での達成があの写真今ここにだと思います、うん、であれはあの長い文章じゃないけれども言ってみれば彼がいろんな風にあの角度この角度から写真っていうものはこういうことじゃないかって考えていたことが短い言葉の中でこうかなりエッセンスとして定着できている、そこからあの今回いけるかなっていうのをピックアップして並べてるんですね、
う
ん
う
ん、
僕は あそこからもうギア ね、
うん、入ったね君はね、
うわーってなったんですけど、うん、いやそれ何かっていうとやっぱりそのやっぱ彼が写真っていうものを今もまさしくお話しいただいた通りですけど、うん、写真っていうものを何として捉えようとしてたのかっていうところがかなりやっぱり直接的に触れれる場所だったっていうことですね。であの例えばその今ここにっていうテクストの中でその写真っていうのはその瞬間を永遠に定着させることができる装置であるっていうようなことをまあ言ったら内容的に言っているところと同時に消えていく異質な出来事を捉えんとするのだっていうようなその写真家としての意思みたいなものも書かれていて、でその目の前で失われていく出来事だけどそれがずっと起こり続けているっていうことと、なんかそれをとにかくカメラマンは捉えるのだ、もっと言えばシャッターさえ押せばそれ捉えられてしまうのだっていうこと、自発的に捉えようとしなくとも言ったら向こうからやってくるものを受け止めてしまうんだみたいなことの幅も含めてかなり本当に、で それは言ったら一個の答えには定着しないんですけど、すごく本質的な問いがあそこのところで本当にたくさんなされていて、どしゃーって一章から四章までで一回その立った彼のある種の表現者としてと記録者としてのっていうところがなんかねあそこで一回合流していくような感じがしたんですね、うんうんうんうん、すごい面白かったです、う
ん
う
ん、
そこは
階段のところにしたのはなぜなんですか？
この美術館の展示で階段を使うっていうことが今まで一回もできてないん で だけどそれはおかしいと、うん、美術館の構造がねもともと美術館として設計されてないのであそこは苦しいところなんですけども、うんうん、でもそこはなんとかなんか使うもうやりたいっていうのはもうちょっと前からあって、うん、これならいけるっていうのでああなったんですけど、
ね、いやでもうちの三好はもうまんまとそれにね
そうなんですよ、
一段一段登るごとにこう、
そうなんです、
彼はね
もう目がギンギンになってってさ、いやでやっぱそのとにかくやっぱ階段の言葉たちを浴びて、で1章から4章までがなんか更新されていってしまうかもっていう予感とともにたどり着いたのが、2階の、うんまあ、スタートにある第5章からなんですけど、で第5章でもう言ったら完璧に変わっちゃうじゃないですか、僕、うん、少なくとも僕はそう感じたんですね。でちょっとこれまた僕の感想を言う前に5章がどういうものかっていうのちょっとすいませんちょっと一回お戻ししたいと思うんですけど、第5章がこれもしもというまさしくタイトルになっていますけれども、これどういう章でございましょうか？
これはですねちょっと迂回する感じになりますが、大津教授は60年代の終わりぐらいにもうやんなったっていう風なことを平気でエッセイに書くんですよ
正直
もうこんな馬車馬みたいに働かせるなみたいなことを書いたり、うん、で その背景には 当時ローマクラブのなんか報告とかで、つまりその人口問題とかね、うん、地球の人類の文明はもう早晩もうポシャってしまうというような環境問題、人口問題のいろんなデータが出てきて、そういうこう終末を近い将来に迎えるぞっていうような議論がかなりあるわけですね、はい、そういうものにすごい反応してまして、うん、いずれもうみんなダメになっちゃうっていう予感が自分もすると、うん、そういった時に写真は何だとかって考えるわけですね、うんうんうんうん、だからそういう時にあの普通に写真やってるのおかしいじゃないかみたいに、はい、平気で言い出すんですよで、だから なんかそういういくつかのエッセイとかを読むと、もう完全にその時にこう終末意識に捉えられて何かこう落ち込んでいるように見えるわけですが、うん、その時に逆にもまたもう一つの多産な時期がやってくる、はい、だそれが一つがさっき その写真今ここにみたいな仕事でもあるんですけど、はい、でその中で、まあ、いろんな写真撮っていくんですけども、そこで一つあるのはシークエンス、まあ、連続撮影というんですかね、はい、ある固定っていうか固定してなくてもいいんですけど、かなりこうあるカメラを見るとそこで現実はこう流れていくわけですね、はい、でいろんな人がそこで交差したり、うん、いろんな出来事がそこによぎったりしていくわけですけど、うん、それを ある時間経過とともにシークエンスとして捉えていくっていう視点がものすごく強まっていくんです、はい、でそれをすっごい面白がり始めるんですよ、うん、もともとの写真の中にも多分含まれてるんですけれども、それがすっごいなそうなっていくんですね、うん、でその中で例えばカラーの界隈っていう あれはもう自分の住んでる代々木上原の商店街をそぞろ歩いてる人々を撮ってるような写真であったり、あるいはその映画の作品で上原2丁目っていうあれ固定視点で十数分間何にもやんないっていう映画なんですね、うんうん、でだからあの映画は見る方によって多分すごいその受け止め方はいろいろ開きが生まれる映画だろうと思う。今までも大津さんに極めて親しかったお友達のアーティストなんかがあれ何にも起こんないじゃないかなんて言ってるのも聞いたことありますしね、うんうん、だけど僕は逆だろうと、あんなにいろんなことが起こる映画ないぞっていうふうに僕は思ってます、うんうん、でそこには態度として4分33秒、
うん、ジョン・ケージ、
うん、つまりピアノの前に座って、うん、開けたり閉めたりしてだけで全然鍵盤はこの間4分33秒が展開する。だけどその時にサウンドスケープを聞けというかノイズを聞けっていうことになってくるわけですよね、はい、それが聞こえてくるっていうか、うん、だから上原2丁目も固定視点で何にもやんないんだけど、うん、カメラは、うん、だけどそこに見事に次々にいろんな人が現れて、はい、でね、作品はなんでああいうのを撮ることになったかっていうと、写真家の撮った映画を特集する、そういうのを上映するイベントをやろうっていう話があって、うん、それに大津さんが参加することになったんですね、うんうん、だからそれ新宿の紀伊国屋ホールでその上映会があると、うん、でそのトーマス照明だとか森山大道とかいろんな人がそれぞれの撮ったムービーをそこの時に発表してるんですけど、もう大津さんもそれもともと映画好きで自分でもそのキネカリをはじめ結構撮ってる人だからそれに参加することにしたと。でその上映日が5月何日かとかで決まってて、その1週間前に撮ってるんですよ、あれ。この太さは何だと思いますよ。つまりね、何も撮れないかもしれないじゃないですか。この人はすごいなと思いますね。だからその1週間前のある午後の夕方の時間に撮って、うんうん、それがああいう作品になってるんですよね。まあ、ちょっとそういうところにも、ね、圧倒されますけどね。
いや僕もともと映画の割と上映企画をやったりとか映画のことをずっとやってる人間なので、もうあそこ来た時にもう本当にもうガンって全部が開いたんですよ。でそれ何かっていうと、上原2丁目っていう作品のご自身で書かれているテクストの中で、その言ったら上原2丁目で起きたある出来事の連続があったわけですよね。こう車ぶつけて、ね、アメリカの車となんか日本の車ぶつかっちゃって、でそこで事故でお互いに運転手が降りてきてみたいな、でそこになんか女の人たちがやってきてみたいな、その一瞬一瞬をひたすらこうずっと叙述していく、ディスクリプションしていく、行って、でそれは全てその景色の中でおいて起きたことであるっていうふうなことを、うんうんうん、まあ、書いてるわけですね、うんうん、でそのこととやっぱりその4階に上がってくるまでのその瞬間を永遠に定着させることができる写真っていうことと、どんどん消えていく異質な出来事っていう、うん、まあ、そういう定義だったりとか、うんうん、もっと言えば1章から4章で見てきた 写真が捉えれる一瞬として、その結晶化した一瞬みたいなものを捉えようとしてきたそのお辻の仕事が、うん、そこに来て、さっきシークエンスでおっしゃいましたけど、うん、その連続する日々起きているその日常っていうのは実は結晶化される、まさしくその写真に撮ったら結晶化されるその一瞬の連続なのであると、
うんうんうん、
どの瞬間も写真に撮られてしまうぐらいの決定的な瞬間の連続なのであるっていうふうに多分捉え直したんじゃないか、うんうんうん、でそこに時間っていう感覚が生まれる、
うんうん、
で写真を文字通り連続させればそれはフィルムになるし、
うん、
あの言ったら映画になるっていうことを本当になんかこう一つ一つ手繰り寄せていくようにして作品になっていく、
うん、
でもっと言えば一枚の写真では不可能なことと直面したっていう、
うん
うん、そのなんか不可能さと直面した時の爆発力みたいなものを、うん、あそこに入った瞬間に猛烈に感じてです、
ね、すごい、もう、ね、すごい、
あそこマジで良かったですもん。めっちゃスリリングでした。
どこまで通用するのかというこう不安の中でやってますからねこっちは。嬉しいです。
あそこ本当に良かったです、うん、なんかだからやっぱりこうクロニクル的な、うん、まあ、クロニクル直接的な、うん、あのそのものズバリのクロニクルじゃないんですけど、うん、やっぱりそう作家の仕事を一通り見れるこういう展覧会の時に、
うん、
僕やっぱ一番ドキドキするのってやっぱこういう瞬間なんですよ、うん、この作家が今までやってきたことを根本的に変えなきゃいけない瞬間が来て、
うん、
で作風がもう完璧にこうそれまでとそれ以後が変わってしまう瞬間みたいなものがやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
であそこマジで本当にそうだし、うん、それが見事に展示の構成によって導かれたということも含めてもうお見それしました。パーフェクトだったと思います。
だからまあ1階から2階に変わるっていうあの動きがね、
その
登っていくっていう我々のこう行動自体が、ね、ね、なんかこう一つ一つこう獲得していくような気にもなって、
ね、原宿の景色とまたこうするわけ
ですね。そうね、天に昇っていくっていうね。
そうそう、ね、俺は知らなかった。
いやもうあそこマジでドキドキしました。うん、でも文字通りその言ったら一枚の写真じゃ捉えられないものを一回そのだから映像っていう形で映画的にやってみるんだけど、でもやっぱりその後のショーにまたつながっていくと思うんですけど、うん、やっぱり写真でそれをなんとかできないかっていうことをやっていくのがまさしく6章以降だと思うんですけど、
うんうんうん、
でまたそこでまたやっぱりねドキドキしたんですけど、うん、ということですいません6章のお話をちょっといただきたいなと思うんです。
6章は間もなく壊される家っていうタイトルで、
はい、
これはですね全部6章は1975年の写真です、うん、1975年の1年間に彼はその朝日カメラっていう雑誌で1月号から12月号までの連載で大辻教授実験室っていうのをするんですね。でそれは写真と言葉文章による連載なんです、まあ、それがまあなんていうか大辻さんがすごいこうまた力のこもった だけどなんだかやりたいことはやらない人だからあやりたくないことは
やりたくないことはやらない人、
全部やりたいことで義務感は一切なく、うん、自分の本当というところだけで、1年間写真について考えながら、うん、ああだこうだってで、なんて言うんでしょう面白いんですよ、普通のイメージだとなんかこうフットワークよくこう世界を渡り歩いて写真撮ったりするカメラマンのイメージってあるじゃないですか、
はい、
もう全くそうじゃないですからね。
そうですね
自分知る近所だけとか、後半の方でその路上のスナップがかなりありますよね、はい、ああいうのも自分に課題を与えて撮ってる実験室ですからね、うんうん、でそれがその課題っていうのが用他市に出かけていくときにいつもカメラを持ってることにしようと、
うん、
でなんかハッとしたら撮るっていうことをそのにしようと、そうしたときに自分は何に反応して何にこう写真を撮ってるのかっていうのを見ていこうと、
うん、
ということはどういうことかっていうと写真撮りにどっかに行くっていうことはやめようってこと
なんですね。
だから写真をいい写真撮ろうと思って頑張って、粘って撮るみたいなのはしないって言ってるんですよね、
うんうん、
怒り出す人いるんじゃないかなって思だからみんな頑張って粘って何日もかけたとかって言って作品作っていくわけじゃないですか、
はい、
でまあ、そういうので高めていく人多いのはもちろんいいんだけど、
うんうん、
大辻のあそこでの実験っていうのは、
うん、
そういう努力はもうやめて、
うん、
自分が日常の中でカメラを持っててこうなんか通り過ぎてた時に今何にこうかなりだから半ば無意識的に何かに反応してるだろうと、
うん、
その反応を調べようということで、
うんうん、
そこにある意味 なんていうか自分の懐疑みたいなものが現れてるかもしれない、うん、でそれで撮ったものの中から自分の心に響くのはどれかっていうのを拾っていこうってことで、うんうん、まあ、一種のオートマチズムかもしれないって自分で考えてるんですよね。そういうなんていうか取り組み方だから、うんうん、やっぱりなんていうか普通じゃないですよね、
うん、いや僕あのやっぱでも本当6章の実験室のやっぱ一連の作品が大辻さんの一つのちょっと到達点だなって本当に、まあ展示の構成もそうなってるからでもあるとは思うんですけど本当にそう感じていて、一回映画に手出してみてでやってみて、もちろんあれは素晴らしい作品なんだけど、そこからもう一回そのこの間もなく壊される家ってこの6章で見れるシリーズの中で序文にも書いてありましたけど、一旦まず最初モノオブジェにもう一回帰るんですよね。で家の中のちょっとした穴とか便器とかその何でもないものたちの中にやっぱりその5章までで新たに提起した時間の積層だったりとかその出来事そのものっていうのをその時間の幅も持った写真っていうのをどう撮ることができるのかっていう格闘が僕は始まったと見て、でまず物をなんとかそこに時間を込められないかっていう格闘の中で僕面白いなと思ったのが、あの8年間作りつけなかった結局プラモデルを撮ってるやつがあるじゃないですか。でそこで8年間作れなかったプラモデルみたいなタイトルになってて、うん、でなるほどこういう時間の込め方があるかとかって言ってちょっと大辻さんそれはずるいですと思ったりもしたんですけどみたいなことがある。でその後路上に出てって路上のスナップショットで、これは言ったらそのやっぱ登ってくる階段の中で見た出来事ですよね、やっぱりね、うんうんうん、その一瞬の中で実は起きてしまっている出来事っていうものを、今まではただそれをなんか成立する一瞬のイメージとして撮っていたものを今度は時間の幅を持ったイメージとしてどう撮れるかっていうことを僕は格闘してるように見たんですね。で、まあそういうインストールがあるからなのかもしれないんですけど、僕はあのやっぱ最後の方の路上のスナップショットはちょっと凄まじいと思ってて、ちゃんと時間の幅があるんですよ。なんかでそこはめっちゃびっくりしました。でやっぱりそれでやっぱりこのそこであの展示の中にも引用されていたあのいくつかのテキストがあったんですけど、なんでその写真をじゃあ撮るのかみたいなことの時に、彼がはっと目を見張ったありさまを撮ったことにはなりません。彼にとってはその人がそこにいたからこそその人のありさまが気にかかったのです。その人だけを撮ったのでは気がかりの点を全て捉えたことにならないのです。まさにそれとそれの間の関係が気がかりの中心なのですとかって出てくるわけですね。だからその言ったら一瞬の写真を撮っていることには違いないんですけど、もうそこに向かう姿勢が全く変わった状態で写真が成立している感じがして、あそこの写真ちょっと本当にすごかったですって、うん、すいません繰り返しになっちゃうんですけど、うん、ということでございました。
あそこら辺は大辻さん自身がプリントしたものが多いので、だから大辻さんのプリントの味わいみたいなのもそこでもかなり味わっていただけると思います、うん、で見て何だろうと思うんですけど、だいたいその路上の路面が映ってるじゃないですか、うんうん、路面の上をなんか人がスタスタ行ったりなんか、はい、路上でこう写真撮るときに別になんか物に寄ってったってもいいわけだし、うんうん、何かある部分的な切り取り方してもいいと思うんですけど、意識的にやってるのかどうか分かりませんが、いつもその画面の中に通過するその規定面って言いますかね、うんうん、そういうものがなんかこうあって、うん、その上を写真家自身も歩いてるし、うん、登場するさまざまな他者たちも行き交ってるっていう、うん、そういう状態がありますよね、うん、でそれが僕にはその机の上のオブジェのあの机とも ある意味つながってるように思う。その机の上にいろんなものがこう、特に友人からもらったメキシコとイタリアの土産のあの写真がありますが、あれなんかもやっぱりこういろんなところからやってきたもの同士がたまたまこう袖すり合ってるみたいな状態で、だから路上の状態とかなり近い、なんていうかこう他者との通信って言いますかね、だからそれは前期の写真、前期っていうか50年代の写真にはあまり感じられないこと。実験室の70年代の写真の中にはどっから来たともしれない他者たちがそこにこう通過し合ってるのが見えてくるっていうか感じられてくる。それはものの写真でもストリートスナップでもある。だからなんか他者に開かれていくっていうのは、そういうなんていうか深みを感じますね、
五章以降のやっぱもう際立ちがすごいのはまさしく今本当おっしゃっていただいたようなところで、今までは成立するイメージを捉えんとする一人のカメラマンだったものが、だんだん大辻さん自身が、これ極端な言い方になりますけど、大辻さん自身がカメラになっていくような感覚があるんですよ。で、世界をどのように眼差してそれを切り取るかっていうカメラの機能そのものになっていって、もっと言えば他者との関係、世界との関係、世界を歓待するというか迎え入れていくみたいな姿勢になっていく感じがしたんですね。
それいいフレーズです、う
ん、本当にそう思いました。だからやっぱ全然違うんですよ、同じ路上を撮っている、なんかその街の中にある風景を撮っている初期のものと、もう後期のものって全然違うのは多分その辺なのかなっていう感じはすごいしました、
もうあんま言うことなくなりました。
感動しちゃって、
いや分かる分かる、
ね、すごいんですよね。
で、まあ、最後
は、ね、うん、そうですね、そうそうそう、
で最後は工房からでしたっけ、
タイトルはね、はい、第7章の工房からというプログラムですね、
で、は
い、
そこは若干幅はあるんですけども、まあ、80年代以降の、仕事からということでお見せしてます、うん、でその一つはやがて春っていうタイトルの、まあ、あれもご近所のスナップと、それともう一つ斉藤義重っていう美術家がいて、まあ、これはかなり大きな美術家だと思うんですけれども、大辻教授はすごい若い頃その斉藤さんと出会うんですよね。1946年とかそういう時です。だから戦後すぐの時です。たまたまその時大辻さんがバイトしてたフォトスタジオにお客さんでフィッと入ってきて、でなんかテレパシーが走ったのかななんか知らないけど、斉藤義重が自分が今いる雑誌の編集部に来ないかって誘いをかけてきて、それで行っちゃったと。でそれ以来のなんか絵西で、で戦後のすごい貧乏な時代に、斉藤義重って20歳近く年上なんですけど、すごい貧乏で、大辻教授のうちに2年間ぐらい居候するんですよ、うん、そういうなんか戦後でしかありえないような、なんかひっくり返った人間関係の中で、だけどすごい深い影響を受けていく美術家がいて、でその人がその後苦しい時期をくぐり抜けて結構国際的な評価を得るようになっていくっていうの過程があって、でその後もずっとその、斉藤義重の作品を写真撮り続けてるんですよね。でそれは最後までやりました。最後の方大辻さんはまあちょっと病気もあって写真90年代なんかほとんど撮らなくなったんですけど、でもその斉藤義重が横浜美術館で展覧会やると、斉藤義重はもう90何歳まで現役バリバリだったんですけども、その時にはその展示設営から完成後からそれを全て写真大辻教授が撮ってるんですよね。その時にその東京画廊の人に大辻さんが命がけで撮らせてもらいますって言ったっていうことをその画廊の人に聞きましたけどね。でそれぐらいなんていうかこう大事な作家で、斉藤さんという人が、その人の生涯をこう自分は写真を撮る、やっぱりさっきの記録っていうことで、だっていうことを自分でもすごい使命感というか持ってるんですよね。今回の展示には出てないんですけど、その一番最後の横浜美術館の撮り方っていうのも、やっぱりその同じ美術家の作品を撮るのでも撮り方変化してましてね、図録が丸ごと大辻さんの写真で構成されてるんですけど、やっぱりねプロセスの写真になっていくんですよ、過程のシークエンスになっていくんですよ。 なんかね伸びやかになっていくんですよ、だからその2人の物語っていうのはまたいつかそれだけで展覧会やりたいなっていうふうには思ってるんですけどね、
面白いですね、確かに、
まあ、今回の展には反映してないんですけれども、それ以外にあとやっぱり少年時代に影響を受けた滝口修造っていうシュールレアリスムをこう日本に導入した詩人でありビジュアルの作品も作った方がいますけれども、滝口修造についても残された滝口さんの書斎のいろんなものを一つ残らず写真撮るみたいなことをやってるんですよね。
そうなんですね。
だから僕は大辻教授のアーカイブをやってるつもりなんですけれども、そういう研究を、大辻さんやってるんだっていうふうに思ったんですよ、つまり大辻教授がもうすでに斉藤義重や滝口修造のものを写真で撮り尽くしてそれを残していくっていう写真家としてのアーカイブ作業を やってたんだと。
なるほど。
だ結局僕はとことん大辻清次の魔法にかかってたんだっていう、
ね、なるほど。
あの今にして思ってます。
ご自身としても実は魔法かけられてたっていうのはすごい話ですね。
すごい、でもちょっとその斎藤義重との二人転というか、言ったらそれはちょっとまた次回以降にきっと実現してくださいよ、それは見てみたい。
最後のテクストも聞いたでしょ
う。いやそうなんですよ、うん、あそこの7章の一番最後の方に見えぬ意味と見ぬ意味とっていうですね、おつじさんが書かれた、
はい、
言ったら禅問答みたいなテクストがあるんですけど、そのテキストの中で、まあ、ちょっと全部読み上げると大変なので読めないんですけど、うんうん、でも言ったらその見えぬ意味と見ぬ意味とみたいなことをいろいろこうなんか五段活用じゃないけど、
まあ、なんか組み合わせみたいな、
ね、そうそう組み合わせみたいにしてずっとその見えるなんか見えぬ見ぬみたいなこと言っていくんですけど、そこの横のメモに言ったらその見えぬ見ぬの間にですね、見えぬ見える見えた見るっていうこの4段階を設定してるんですよ。で俺これすごいなと思ったんですね。要は今までお話ししたことにもやっぱつながるのかもしれないなと思うのは、その例えば何かそのカメラマンっていうやつがどっかの言ったら景色をもう自分の構想の中に置いて撮りに行って撮るみたいなことは多分見るっていう行為だと思うんですよ。自分が言ったら主体的にもそれを見ているっていうことだと思うんですけど、なんかねその前の段階に見えないっていうことと見える見えたっていうこの3つの段階をこの解像度で設定してるっていうことがやっぱ僕めちゃくちゃ大筋だなと思ったんです。言ったら向こうからやっぱりハプニング的にやってきてしまう、でそれを自分の網膜スラッシュカメラですけどが勝手に捉えてしまう、それを決定的な瞬間として捉えてしまうっていうことが見える、あるいは見えたみたいなことかもしれないとか、でもそれはやっぱり見ようとしないと見えないのか、あるいは向こうからもうおのずとやってくる、すなわち見えぬっていう見えないっていう状態は何なのかみたいな、
すごいすごいそうだったのか
あのテキストだからめちゃくちゃ読みがいがあるんですよ、うん、私あれはやっぱ最後に置いてくれたことで今まで見てきたものの総括として、うん、でもやっぱり結局これってどういうことなんだっけっていうことの問い返しに見事になってて、うんうんうん、あれめちゃくちゃ面白かったです。もう感想ラブレターみたいな感じだったんですけど
作品は写真があってそれを机の上に立ててそれを撮る、でその撮った写真をプリントした紙焼きがまた机の上に置いてそれを撮るっていう写真の写真の写真みたいなですよね。で大津教授はその数少ない古典で、これはまあ70年代の後半なんですけども、一箱の過去っていう個展をちっちゃいギャラリーでやってるんですね、
うん、
それは自分の家にあった古いなんかビスケットかなんかの缶の中にあった古い写真のネガとか、
はい、
ちっちゃい紙焼きとか、うん、もう戦前のもの家族のもの、それを取り出してきて写真撮ったっていう写真を並べてるっていう、うん、写真の写真の展覧会なんですね、
うん、
だからやっぱりその後半のキーワードとして今日お話の中で言っていただいたようなキーワードが時間とか家庭とかね、なんかそういうことにすごい関係してることをやってるんですけど、その中にあった写真が元になってそれをまた撮影して作ったっていう作品なんですけど、だから机の上でいろんなものが交差してるって先ほどちょっと言いかけたような話とも関わるし、あれ自体がなんかこう、まあ、タイムトラベルですよね、
うんうん、
これは種明かししない方がいいかもしれないですから、
はい、
ですけどちょっと言ってしまうと、
はい、
あの真ん中にある写真、一番元のにあるちっちゃい写真があるでしょ、はい、あれは何か川沿いのなんか公園みたいなところでこう藤棚みたいなのがあって、そこにベンチがあって後ろ姿の女性が一人、着物姿の女性が座ってる、それを撮ったなんかすごい古い写真ですけどね、あれはね大津さんのお母さんの写真
なんです。おそうなんですか。
だから、この展覧会最後に大津さんのお母さんを出したっていう、これ言わない方が良かったかもしれない。
いやいやいやいや、でもちょっとそこにまた別のエモーションが乗りますよ、それは。
ね、だからロランバルトの話みたいになるわけですよ。
本当ですね。
明るい。
やっぱ僕だから最後の部分のその今お話しいただいた作品も含めたやっぱ見える見えたみたいなところも含めてなんですけど、 僕やっぱあの階段のところで提示されてるテキストがあらゆるやっぱそれ以降の大辻の表現活動を集約していると思ったんですね。でその中のやっぱりあのいくつか並んでいるその階段の中のテクストのタイトルがまさしく物体存在その意味へっていうタイトルなんですよ。で物がそこに存在するっていうこと自体を問題にもしていたのかなっていうことを、それこそその今さっきおっしゃってたそのカンカンの中から出てきたネガを現像してさらにそれを写真に撮ってみたいなこととかっていうのは、物が存在するっていうこと自体は何なんだっていうことを問題にしてるのかなとも思ったりもして、やっぱあの階段ですよ。あの階段をもう正しくインストールした上で下の階を見て上の階を見るっていうことが本当にやっぱりなんか大辻にの核心に触れに行く一つのルートになるなっていうのはすごく感じました。
いやでなんかうまくいきましたねじ
ゃあ本当に間違いないと思いますよ。ビンビンです
もん。あの2階に分かれててこんなに入ってくるものが、
ね、こんなにうまくいく
かうまくいくかっていう、うん、
あったね。
感じましたよね。
すっかり大辻のファンになっちゃいました。
ありがとうございます。
今後あれどうでしょうか、まあ、あのこんな具合で本当に素晴らしい展覧会だったわけですけど、はい、今後この旧三大の美術館で言えば今後あの予定されている展示だったりとか、ご準備中のものってあったりされるんですか。
はい、あの、まあ、大辻展に関して言えば、7月に第2期というか後期に入りまして、はい、で相当印象変わったものになると思います。あの全体の枠組みはそのままですけれども、その個々の写真の顔ぶれはかなり、変わりますので、前期ご覧になった方も後期ぜひ、見ていただきたいなと思います。でその後期のイベントとしまして、私自身が喋るレクチャーみたいなのを7月19日の金曜日の夕方に予定しておりますので、まあ6月にも一度やったんですがその時は1階の話をしましたので、7月19日のレクチャーでは2階の70年代の大辻教授を中心にお話ししようと思っています。これもぜひいらしていただければありがたいです。で、九州産業大学美術館としては今後9月にまた新しい展覧会を今計画していまして、それは福岡県八女在住の牛島智子さんっていう非常にユニークな方がいらっしゃいまして、まあ最近爆発的に去年だこもあの福岡市内とかで展覧会やってた方なんですけども、1回2回全て使い切った、あの実はあの旧産大芸術学部出身者なんです。今あのその準備を猛然とやってます、まあ、実はこの大辻展始まる前の5月は1ヶ月私八女に滞在して、牛島さんのアトリエを調べまくってたんですけど、今、まあ、どうなることかとハラハラしながらそれに取り組んでいるところでもあります、まあ、今後もいろいろやっていきたいと思うのでまたあの来ていただいてぜひお話できれば嬉しいです。
楽しみですね、いやもうちょっとねぜひともこの番組でも引き続き、やっとご縁がいただけましたので、ね、これからもちょっと末永く旧三大あの美術館よろしくお願いいたします。本当に今回は長時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたってお送りしてまいりましたが、大辻清司さんという方は私は存じ上げてなかったので、まあ、今回の展示を拝見することによってもうすごく、まあ、やっぱり帯なたさんのねあのお気持ちも伝わってきて
熱量がすごかったし、面白かった、
面白かったっすよね。
もう今回の展示は本当に面白かった
ねえ。あなたやっぱ原稿が大好きっ子だからさ、もう残されたねやっぱりテキストたちも多分にあったので、まあ、よりあれで理解は深まりましたよね。
間違いないですね、あのなんか本当にあの写真家っていうことである以上、やっぱその彼がどういうものとして写真と向き合ってたのかっていうことがやっぱりどうしても鑑賞者としては捉えたいわけですけれども、まあ、それをこう支えるやっぱり本当にあのテキストをたくさん書いてくださっている作家さんでもあったので、本当にそこで提起されたものたちが見事にやっぱりあのその次の表現を呼び込むような格好になってってですね、まあ本当にやっぱ階段のやっぱね展示であの見せてもらえたやっぱテキスト群が見事にやっぱそれ以降の作品を予言しているし、なんならもうそこでやっぱなされていく実践をもうなんか本当にこう体現してもいて、まあ面白かった
ね。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、 九州産業大学美術館にて7月28日日曜日まで開催されています。休館日は月曜日となっております。一般の方来れますからね、皆さんね。
本当にそうですよ、うん、大学の中だから大学生しか見れないわけじゃないですから ね、はい、
ぜひお越しください。
めちゃくちゃいいです。
で、さらにですね、公開講座も予定されておりまして、7月19日金曜日です。午後5時40分から今回インタビュー応じていただきました帯方さんの公開講座がありますので、うん、ぜひ熱い気持ちをね、
本当ですね、
生でご体感いただきたいと思います、はい。会場が九州産業大学15号館15101教室にて、5時40分スタート、7月19日金曜日です、無料です。申し込みも不要となっておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。また番組としてもまた今後もね、この美術館さんちょっと取り上げていきたいですよね。
これはもうやっとご縁できましたからね、うん、もういつでも来ましょうよこれ ね、
ね、
大好きになりました。
はい、はい。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組へのメッセージ随時お待ちしています。761@lovefm.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。